そのことを知った。この方が愛してくださることによって生きることができる。この方が全くこの方そのことに変えられたんです。私がではなくて、今年の初め、海外宣教師のためにお祈りくださいというメールをいただきました。そこに書かれてある内容で私はすごく驚いたんです。昨年1年間多くの殉教者が出ました。どうぞ今も本当に殉教の危険の中にある、そういう、まあ、例えば IS であるとか、もう共産圏であるとか、もうキリスト教宣教師の入国を禁じている、そういう国にも多くの働き人が行っています。そこで多くの殉教者が起こっている。それでも彼らは命を捨てて私たちを愛してくださったこのイエス様の愛を本当に命がけで伝えようとしている。どうぞお祈りくださいとある中に、昨年どこの国が一番多くの殉教者を出したか、その国見て私はびっくりしたんです。北朝鮮が一番多い。北朝鮮が一番多いということは、それだけ聞くと考えれば、ああそうか、あそこやっぱ危ないもんなと思うんですが、でも多くの殉教者があるということは、それだけの働き人が多く行っているということなんですね。もちろん去年1年だけの話ではない、ここ数年そうだ。そんなに犠牲を出してもなお北朝鮮に行くのか。もう私なんか前鶴にいるだけで北朝鮮のミサイルがあって北朝鮮を恐れるぐらいなのに、そこに行く、どうして。でもどうしてって言われたら、もうそれだけその人はイエス様の死によって生かされたということを本当に体験して、それで北朝鮮に、もちろんそれだけじゃない、危ない国に、だからこそ行くという人があるのは、まさにイエス様がそうしてくださったんだ。本当に私もそうだ。あらゆることを犠牲にしてでも一人の人を救おうとする教会の働きによって私も救われた、新しい命を得た。その原点にイエス様が私たちのために命を捨ててくださった、そのイエス様から出た愛、そのことによって私は変えられたんだというところにあります。八節に、愛さない者は神を知らない、神は愛であるとあります。神は愛である。神様は愛がないことはありえない、そういうことです。神様は愛さないなんていうことはありえないんだ。ある牧師が進学を卒業して、自分はかつて酒場に入り浸りであった、そのことを思い出して、神様からあなたのような人を救いに導きなさい、そう示されて、まあ、酒場にいる人たちに神様の愛を伝えよう、まあ、定期的に酒場に通うようになったんです。実は酒場によく行く人たちというのは愛に飢えているんですね。ですから彼らは付き合いがよく、自分たちを愛してくれるという神様の話にも耳を傾けてくれました。まあ、そうして仲良く話ができる人が何人かできるようになって、ある夜も、まあ、その牧師は水だけを飲んで、でビールを飲みすぎた様子のある男性と話をしていたんです。彼は酩酊状態であったにもかかわらず、とても深い霊的な話し合いをすることができました。それどころか彼は周りに邪魔されたくないから外で話をしようと提案してくれて、外に出たんです。そしたらなんと外ではロボ伝道している伝道者がいるんです。牧師は喜びました。なんという神様の導きだろうか。ところが残念なことに、このロボ伝道している伝道者は酒場から牧師が出てきた、その若い牧師をなんとか悔い改めさせようとしてしまったんですね。若者よ、君は地獄に行くぞ。怒ったのがその酔っ払った男性、
なんてことを言うんだ、彼はそんなんじゃない。
まあ、慌ててその若い牧師は二人の間を引き裂くのを必死で、
まあまあまあって言って
邪魔されないように外に出たのに思いっきりひどい目にあったわけです。もうその酒飲んだ男性はもう収まりがつかなくて感情バーッと爆発して、腹見ろ、神様俺なんか愛していない、神様俺愛することなんかできない、俺はダメだから、あんたいいやつだ、しかしあの説教者がそのあんたでも地獄に行くって言ったから俺はもう確実に地獄行きだ、神様俺みたいに悪いやつなんか愛することは絶対できないんだ、もうすごいことになってしまって、何とかその牧師はいやそうじゃないと神様は一生懸命神愛だって書いてあるじゃないか、あの本当息子の話を思い出してくれ、もう一生懸命話してまあ祈ろう、でも断固として拒否するんですね。神様俺は愛していない、俺は今までずっと悪いやつだったんだ。牧師は神様に違うアプローチをするように促されていることを感じて言いました。彼を否定するのではなく共感して受け入れるように語ろうとしたんです。
俺はダメなんだ。
そうですね、あなたが正しいのかもしれませんね。するとぎこちない様子でえっと怪訝そうな顔をして、しばらくしたらハッと酔いが覚めたような顔で
え
っ聞き返すんですね。
俺が正しいだって、
いやあのつまりもしかしたらあなたが正しいのかなと思いまして、神様他のみんなのことを愛していてもあなたのことは愛していないのかもしれないと思いまして、慌ててその酔っ払いはでもためながちに、でも神様俺のこと愛してるかもしれないじゃないですか。それで神の愛の話ができた。神様愛でしかない。でも多くの人はこの男性のように疑うかもしれません。こんなに戦争があるのに、こんなひどい目に遭っているのに。しかしあの北朝鮮にも、北朝鮮にこそ多くの宣教師が行く、それ以上に神様はこんなひどい状態なのに愛があるのか。そうではない、私たちがこんなひどい状態なのにと愛想をつかすようなこの世の中、到底愛することができないようなそういう人、世界、国、そこに最も大切なイエス様をお送りくださったではないか。生徒が乱れ、いじめがある、とてもそんな中学校に子供なんかやることはできない、自分の孫がそんなとこに行くなんて、普通ならそう思うでしょう。でも神様は自分のただ一人子を、それよりももっとひどいこの世に、私たちのために、もっとひどい私たちの心の内に、この方を十字架にかけるためにお送りくださったんです。こんなひどい世の中どうして愛があるかと言われた時、神様はここに愛がある、私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子を使わしになった、ここに愛がある、この方は愛があると、愛でしかない、こう私たちに語りかける、この愛を知ってほしい、そしてこの愛に生まれたものとなってほしい、そのために私は一人子を世に使わし、彼によってあなた方が生きるように、そう語りかけてくださるんです。自分が価値あると思うことに対してはどんなに犠牲を払っても惜しくはない、そう思うでしょう。神様が一人子をこの世に与えてくださったということは、私に与えてくださったということは、それほど私たちに価値がある、惜しくない存在だ